今回のテーマは潜在意識の書き換えです。で、よくよく考えたら、私は潜在意識についてあんまりこうしっかりとこのチャンネルでお話ししてこなかった気がします。っていうか、話題にあんまりこうメインとして上がることが少ない気がしますね。で、なんでだろうって考えたんですが、まあ、私は心理学もたくさん学んできたので、潜在意識って思い込みの蔵とか、まあ貯蔵庫みたいなイメージもあるんですね。なので、その蔵っていうのは記憶や情報の貯蔵庫なので、まあ完全断捨離はできないって思いがちだったんですが、まあ、でもそこに同じようにある思い込みや観念、思い癖、これは書き換えることができますよね。というか、手放すこともできます。で、そして自分ってこんな人っていう自分自身のセルフイメージも変えることができるんです。で、そしてこのセルフイメージって単なる妄想でしたよね。で、公認学でも学ぶんですが、仏教の言葉に道衆将棋ってあります。で、これをめっちゃくちゃ簡単に言うと、それ本当？誰が言ったん？ってことなんですね。まあもっと強く言うと、言ったやつ連れてこいって感じですね。まあそのくらい自分の思考を疑ってみるっていうことも大事ですよってことなんです。で、これを、まあ、ちゃんとやらなきゃとか、負けちゃいけない。勝たなきゃとか、まあ、これすら本当にって疑ってみるっていうことなんですね。誰ルール？何ルール？ってことです。で、疑ってみて、ちゃんと事実を見つめてみると、まあ、ちゃんとやらなくてもいいし、負けてもいいっていう選択もあるよねって、そういうのに気づけると思うんですね。で、その上で、どちらを選択したいか。まあ、これが、自分の人生を自分自身でちゃんと生きるっていうこと。まあ、自己責任ということですね。ということで、今日は潜在意識の書き換えについてお話ししたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さん、いかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ということで、潜在意識です。で、なぜ潜在意識を扱うのがいいのか、まあ、書き換えるのがいいのかっていうのは、まあ、潜在意識の方が断然大きいからです。まあ、顕在意識と潜在意識の共存モデルがありますね。これでは、顕在意識といういつも思考している頭で考えている部分が 5% で、潜在意識というほぼ無意識の部分が 95%、まあ、公認学では 0.01% と 99.9% とか言ったりします。まあ、なので力の関係でも潜在意識の方が圧倒的に強いわけなんですね。ということは、どんなに思考で幸せになるぞ、お金持ちになるぞって思ってても、心の中で自分だけ幸せになるのは両親に悪いとか、お金持ちって嫌な人多い、意地悪な人多いとかって思ってたら、まあ両親が亡くなるまで幸せになれませんし、いい人でいなきゃって思っている人はいつまで経ってもお金持ちになれないということなんですね。矛盾が発生するからですね。なので、この思い込みっていう、まあ自分勝手な考え方なんですけど、思い癖とか観念など、まあこれらもすべてエゴっていう妄想で幻なんですけど、これらをしっかりと変えていきたいですし、そして変えれば幸せにもお金持ちにもなれるっていうことなんですね。で、そして潜在意識には思い込みとかブロック以外にも潜在能力とか天才性、 才能などの、まあ、すごくいいものも蓄えられています。でもそれらってこのいわゆるブロックとかブレーキとかそういう、まあ、大きな力を持っている、まあ、そういう、まあ、大部分を占めているようなもやがかかっているような感じになっている場合はなかなかその良いところを見つけられないんですね。邪魔されちゃってるって感じです。自分のいいところってなんだろう、どこだろうって考えてもブロックとかブレーキに邪魔されてたどり着けないっていう感じですね。で、ちなみに公認学のラバブルのエネルギーっていうのは癒しとかヒーリングのエネルギーでもあるんですけれども、ブロックやブレーキを解除したり手放したりそして書き換えるっていうことにも使えます。というかそっちの方がメインかもしれないですね。で、ちゃんと毎日続けていくことで本当にネガティブな思い込みの癖を手放すことができます。で、そうするとどうなるかっていうと、何が嫌だったのか、なんでうまくいかなかったのかがわからなくなってくるんですね。あれ？なんで上手にできなかったんだろうってこんな感じになるんです。で、よく潜在意識のこと、引き寄せのこと、宇宙の法則のことを教えてくださってる人たちが、ただやればいいのよとか、やってみるだけでいいなんて言ってたりしますよね。で、それっていうのは、持論ですけど、多分うまくいかなかった時のことをもうどんどん忘れていってるからなんじゃないかなって思うんですね。まあ、なんであんなに苦しかったんだろう、あれどうしてだったっけってもう思い出せないっていう感じになっちゃってるんじゃないかなって思うんですね。だからつべこべ言わずにやりましょうって言っていたりするのは本当だし理にかなってるってことなんです。なので私たちもとにかくやり続けるっていうことが大事ですね。で、これが脳の可塑性なんです。でも一度脳にですね、そのできるっていう回路ができちゃったら、分かんなかった時、できなかった時の感覚って本当に分からなくなるんですよね。もうそこに戻れなくなるんです。例えば泳げるようになったら、なんで泳げなかったのかが分からなくなる。自転車に乗れるようになったら、なんで乗れなかったのかが分からなくなるっていう、そんな感じです。これ可塑性ですね。で、例えば絵とかイラストとかもありますね。隠し絵とか騙し絵っていうのがありますね。一つの絵の中に複数の隠れた絵があったりとか、ただ隠れたりとかするものがあります。で、あれもですね、一度隠れた絵を見つけてしまったら見つけられなかった時に戻ることができないんです。まあ、どうやってもそれが見えてしまうからなんですね。で、これが変化であり成長でもあるっていう感じです。で、こんな感じで私たちの潜在意識にはですね、実は脳が密接に関係しているってことなんですね。なので潜在意識の書き換えと脳科学を合わせて使うっていうのはとっても効果的なんです。で、そして潜在意識のどんな思いがあるのか、どんな種があるのかっていう、このインナーシードですね。その種を、まあ、見つけても見つけなくてもどっちでも大丈夫なんです。で、もちろん見つけた方が解決は早いです。まあ、病気と一緒ですね。病巣を見つける。で、原因を見つけたらそれに対する処置をすればいいわけです。一番効くお薬、手術とかですね、病気だったら。でも見つけられなかったら、それは、例えば痛み止めを飲むとかっていう、ずっと対処方法になってしまうんですね。なので、まあ、もちろん慈愛の観点からするとどっちでもいいんですよ。痛み止めを飲み続けるのでも、まあ、悪くないんです。自分のためにやってることなの。なので、そしてそのなんて言うんでしょうか、こう病気で言うと、その手術に今耐えられる力があるかっていう、それにイメージ似てるかと思うんですけれども、 自分が本当にその苦しい種を見つけるっていうのって今できるかなって、そこも見てあげる、これが慈愛なんですよね。なのでそういうのも見つつ、自分にとって今最善の方法を選択するっていうのはとっても大事だなって思います。なので潜在意識の力を使って幸せになるってことを考えると、本当に自分の中にある思い込みを一つ一つ文字通り書き換えていくっていう作業がすごく大事なんですね。さっきの道州将棋です。例えば自分なんて幸せになれないっていう思い込みがあったら、私は簡単に幸せになれなるとかですね、他にはお金がない、不安だ、どうしようっていう思い込みがあったら、お金がなくても大丈夫、なんとかなる方法が見つかるとかです。でこうやって自分の中のうまくいかない思い込みを一つずつ書き換えてみるんですね。でそしてそれを習慣にします。でそうすると習慣っていうのは現実を作っていってくれますね。でラバブルが使える方はセルフセッションでどんどん書き換えをしていってください。でネガティブな思いを手放したらどんな世界になるのか、でこれをもし想像できなければただ安心感に浸るだけでも大丈夫ですね。安心感に浸って、そしてラバブルのエネルギーでさらにそこを、外側をまとうっていう感じですね、ラバブルで。でそしてまだラバブルが使えない方は、先ほど、簡単にお伝えしましたが、自分の中にあるネガティブな思い込みを実際に紙に書くなどして、そして簡単にこうなれる的なイメージをですね、どんどん書き出して書き換えていくっていう感じです。リアルに作業するですね。でさて1週間ぐらい頑張ってみましょうか。 できる方は1ヶ月くらいやってみてください。でもし書き出してる時にですね、さらに苦しい気持ちやネガティブな気持ちが出てきた時はそれも書き出してください。こんなことやってどうなるんだって嫌な気持ちが出てきたってそんな感じで書きますね。でそしてそれをですね、こうやって行動しているからもうすでに変化が始まってるって書いてください。いやもうすでに本当に行動してるっていう時点でもう書き換わり始めてますからね。それをちゃんと書くんです。で、そうなるっていう。それを習慣化します。で、プラスその先の欲しい未来も書いてみてください。で、これもどんどんやってみてください。で、もし何かいい変化がありましたら、ぜひご報告ください。聞かせてくださいね。お待ちしています。本日も最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてとてもわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信していますので、よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。